今日の聖書箇所でありますけれども、創世記の第14章ですが、その今日聖書朗読ではですね、後半だけを読んでいただきました。でもですね、前半の部分もとても大切でありまして、ちょっと説明をさせていただきたいと思うんですが、前半のところにどんなことが書いてあるか、それはですね、東の国の方にいた4人の王様が、カナンにいた5人の王様と戦ったんだというところ、ことがこの14章の最初から出てきます。ちょっと地図を作りましたので、拾ってきましたので、地図をですね、ちょっと出してもらいたいと思うんですが、これがですね、この聖書の背景となった地域です。この皆さん なんとなくわかりますか？この地中海があってこっちにもっと左の方にイタリアがあるんですね。で下の方にヨーロッパがあるんですけれども、このヒッタイトって書いてあるところ、あそこら辺はトルコです。今のトルコです。この間も大きな地震がありましたけれども、この、ヒッタイトって あそこはトルコですね。これエジプトです。でここに、アラビア半島あるわけ。サウジアラビアですね。そこら辺がこの聖書の聖書の舞台なんだよ。そこら辺というか、そこら辺の中にあるこの、エルサレムであるとか、ここら辺からバビロニアに至るまでが聖書の舞台です。そして東の方の王様というのが、どこら辺のことを指しているかというと、あのバビロニアって書いてある。あそこら辺です。そしてこの最初の一節の中に、エラムの王様、テララオメルと書いてありますけれども、エラムというのがこうちょうど、言葉が出てますね。右側の方に。今のイランからイラクに入って、ごめんなさい、イラクからイランの方に入ったところでしょうか。エラムというのが、この一つの国であります。東の方のパレスチナ地、ごめんなさい、バビロニア地方、メソポタミアですね。メソポタミア地方と言われる、この地方の4人の王様が、この遠征をしてきて、このエルサレムとか、ここら辺ですね。もうちょっと南の方も入ると思うんですけれども、この今のパレスチナ、イスラエル地方にあった5人の王様と戦ったんだ。それがこの14章の一節から、12節に書いてあったことです。そして、もともとは何だったかというと、4節に、すなわち彼らは12年の間、ケララオメルに仕えたが、彼らっていうのは、パレスチナ地方の5人の王様ですね。こっち側にいた5人の王様でありますが、メソポタミアにいたこのケララオメルという有力な王様に仕えていた。12年間。世界の中心はエジプトかメソポタミアかって時代ですね。ですから、今のパレスチナ、イスラエル地方というのは、辺境、地の果てのところであります。ですから、エルサレムを中心、あそこら辺を中心としたパレスチナ、イスラエル地方の人々は、このもっと強力なエジプトか、それともあのメソポタミアか、どちらに使えるかということを、ずっとこの正直なところ、実際のところ、もう歴史が始まってから今までずーっとそこに巻き込まれている、それがこの地域ですね。そして、この、メソポタミアじゃなくて、このパレスチナの方の、パレスチナの方の5人の王様が12年間、この、メソポタミアの4人の王様、ケララオメルの方に仕えていたんですけれども、13年目に反乱を起こした。それで14年目に、ケララオメルと連合の王様たちが遠征軍を送ってきたというのであります。そして遠征軍によってこのひとたまりもなかったわけです。この5人の王様は、 コテンパンにやっつけられて、そして、方法の手で逃げて穴の中に落ちたって書いてありますね。なんかね、10節ですか。シデムの谷にはアスファルトの穴が多かったので、ソドムの王とゴモラの王は逃げてそこに落ちたが、残りの者は山に残れた。このシデムの谷とは今の視界のあるあたりです。この一番いる、このここにあるこの湖ですね。視界すごく深い谷、海面よりも深いので、視界に来た、先視界に溜まった水は外に出ていかないってよく言われますね。その谷にはアスファルトの穴が多かったので、ソドムとゴモラの王様は逃げてそこに落ちた。まあ、このいろんな穴にその落ちたんですね。また、そして残りの人たちは山に残れた。もう本当にひどい目にあった。そして、12節を見ると、またソドムに住んでいたアブラムの弟の子ロトとその財産を奪って去った。アブラムの甥のロトは、捕虜になってしまったんですね。それでですね、一人の人が、アブラム様、逃げてきた。そして、このロト様が捕まりました。捕虜になりました。お知らせがあった。それで、アブラムは、この自分の家の若い衆と、また、その同盟を結んでいた、三人の人たち、一緒になって、町その地域の有力者と一緒になって、このロトと、またこのパレスチナ地方の王様たちを助けに行ったようであります。そして、それがですね、夜襲をしたんですね。夜襲をかけたらそれがうまくいってですね、16節、そして、ごめんなさい、15節ですが、そのしもべたちを分けて夜彼らを攻め、夜襲かけたんですね。これを打ってダマスコの北、ホバまで彼らを追った。そんなに大きな部隊ではなかったでありましょうけれども、少数精鋭でですね、戦ってですね、勝利を得た。そして、その17節からのところを見ると、二人の人が彼らを迎えたということが書かれています。一人が、サレムの王メルキゼデクという人であり、もう一人がソドムの王様ベラという人であります。この二人の姿、そしてそれに対するアブラハムの態度から、今日はあなたを祝福する者、私たちを祝福する者はどういう人なのか、この者ってのは人間ですね。あなたに祝福を持ち運んでくる器がある。あなたの人生に出会う方々の人々の中で、あなたに祝福を持ち運ぶ器がある。それと反対に、表面的にはあなたに喜びを与え、力を与えるように見えるけれども、あなたを豊かにするように見えるかもしれないけれども、そうではない落とし穴になる人間関係もあるんだということ。聖書は語っている。そこに私たちは今日は目を留めて学んでみたいと思うのであります。二つのポイントでお話をさせてください。今日は第一があなたに祝福をもたらす関係。そして第二が究極のメルキゼデクであるキリストという、この二つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。あなたに祝福をもたらす関係。このメルキゼデクはサレムの王であるというふうに書いてありますけれども、まあ、おそらくですね、この後エルサレムになったその地域であろうというふうに言われますけれども、サレムの王はですね、このアブラハム王に帰ってのところにやってきました。アブラハムを迎えました。そして彼はアブラハムを祝福したんですね。19節、20節をちょっと読みしましょうか。彼はアブラムを祝福していた。すいません。ずっと続けてるんですけど、アブラムって書いてありますが、これはアブラハムと同一人物です。この頃はまだアブラムと呼ばれていて、この後で歯が入る。17章で歯が入る。ですね。よく入れ歯をしたって、冗談で言う。サライって、奥さんはサライ。
その17章でサライはサラと言いなさいと神様から言われます。だから冗談でサライの方は胃を取ったよく言われますけれども、アブラハムで、私は最初からアブラハムはアブラムって書いてありますけれども、最初からアブラハムと呼びます。アブラハムは、彼はアブラハムを祝福して言った。願わくは天地の主なる糸高き神がアブラムを祝福されるように。願わくはあなたの敵をあなたの手に渡された糸高き神が崇められるように。メルキゼデクはどんな人かわからない部分がたくさんあるんですけど、この聖書の箇所で少なくともわかるのは、メルキゼデクは神様を信じ、神様の祝福を運ぶ器であり、なんでそうだったかっていうと、それは、この戦いで勝利を与えたのは神様であるということを指し示す人であったということです。この20節で、願わくばあなたの敵をあなたの手に渡された糸高き神が崇められるように、あなたに勝利を与えたのは神様なんだよ。もちろんアブラハムはこの時はおそらく知っていたでありましょう、だけど、知っていたでありましょう。本当に神様が私に勝利を与えてくださるんだと信じていたでありましょう。でも私たちが歩んでいく中で、本当に何回も何回も何回も何回も確認させられなければいけないこと。あなたがあなたに勝利を与え、神様があなたに勝利を与え、神様があなたに祝福を与え、神様があなたにこの必要を満たし、神様があなたに人間関係を与え、神様があなたの人生を導こうとしてらっしゃるのだ。そのことに目を向けることが必要であり、あなたの人生の中で出会う多くの人々の中で、あなたに祝福を持ち運ぶ器はどういう人であるかというと、そのことを確認させてくれる存在だったことです。皆さんの、この、今回のテイクアウトクエスチョンの中でもう書いてあるんですけど、今のうちに聞いておきますけど、皆さんの人生の中で、皆さんの心を神様の方に向けてくれる存在って、いますか？あの人と話をしていると私の心は神様の方に自然と向いていくんだ。私のいろんなことに不安になっている心が、私がこれからどうやっていいかわからないで悩んでいる心が、いや、もう関係ない話をしているんだけれども、でも話をしているうちにいつの間にか私の心は神様の方に向いているんだ。ああ、神様が私の道を導いてくださるから大丈夫だ。神様が私の人生を支えてくださるから大丈夫だ。そのような思いに導いてくれる、そういう存在は皆さんの人生の中にいるでしょうか。そういう人間関係を大切にしていただきたい。この場面において、このメルキゼデクはそういう存在でした。勝利を本当にやったーって喜んで帰ってきた。よかったよかったな、ロト大変だっただろう。そうやって帰ってきたときに、あなたに勝利を与えた神様があなたに祝福を与えてくださるように。あなたにこの戦いで支えてくださった神様が、祈ってくれたのがメルキゼデクでありました。アブラハムは、そしてそこに本当に感謝をして、十分の一を神様のとに持っていきました。この十分の一を、私たちも神様に十分の献金をということをよく申し上げますけれども、聖書の中で一番最初に出てくる十分の一ですね。で、これはやはり、これは神様を神様として認めるという、ある意味信仰の出発点です。よく自分の一の献金は目標ですってよく言われる方がいらっしゃいますが、これは目標ではなくて出発点です。本当に神様、あなたを神様とします。そのようにアブラハムはここで告白を
しているのであります。それに対してソドムの王様、彼がやってきたときに、ソドムの王様はアブラハムにオファーをします。私には人をください、財産をあなたが取りなさい、残債を全部あなたに自由にしていいですよ、オファーを出してくれる。皆さん、先週のメッセージの中でもお話をさせていただきましたけれども、アブラハムがいたところは緑の牧場ではありませんでした。肥沃な土地ではありませんでした。草は生えてないわけじゃない、ちょびちょびだりが生えてる、カリフォルニアと同じようなもんだってよく、申し上げますが、本当にそうですね。赤ちゃけた、山、丘の上にちょぼちょぼと草が生えている、そういう地域であります。たくさんの羊や牛やヤギを飼っていました。そして、たくさんのしもべたちがいました。318人のしもべたちを引き連れて戦いに来ました。まだ自分の土地は全然持っていませんでした。本当にそこに滞在させてもらったエシコルとか、この何ですか、アモリンとマムレのテレビマムレとか、こういう人たちのこのところに滞在をさせてもらっている身ですよ。そしてこのソドムの王様からのオファーですよ。ソドムっていうのは豊かな町です。ソドムっていうのはこのミケで、ロトが見てですね、こっちとこっちを見て、わーすごいな、緑が豊かだな、見てそっちの方にロトは進んでいくんですが、そういう豊かな肥沃な町です。その豊かな町の王様が、財産はあなたが取っていいよって、すごいオファーだなと思うんですよ。どんなに魅力的な、私たちね、もう本当に神様がアブラハムにはいるから大丈夫って思う、私たちは思いますよ。こんな選択は簡単だったんじゃないかなって思うかもしれない。でもそれはあまりにも、聖書をね、あさっての話に読んでる、これは私たちの今日の話ですよ。私たちの日常ですよ。これは私たちが歩んでいく中で本当に魅力的なオファーが、ああこれはもう本当に求めていたことだって思うようなオファーだってあるだろうって。でもこのソドムの王様のオファーの中に危ういものを彼は見た。23節。私は糸一本でも靴ひも一本でもあなたのものは何も受けません。アブラムを富ませたのは私だとあなたが言わないように。この人の、このソドムの王様の言葉の中には何かね、ちょっと腹黒いもの何も感じないですけれども、おそらく態度であるとか、その評判であるとか、いろんなものがあったかもしれません。ソドムのこの後、ソドムの町は神様裁きによって滅ぼされてしまうわけでありますから、おそらくですね、もう本当に神様を信頼して歩んでいく中で何かおかしいぞって思うものがそこにはあったんだろうなというふうに思います。アブラハムを富ませたのは私だとあなたが言わないようにって、私がアブラハムが豊かなのは私のおかげだよって、そういうことがないように、私はあなたのものは少しも受けません、そのように言いました。皆さん、私たちを富ませるのは誰でしょうか。私たちを祝福するのは誰でしょうか。私たちを祝福するのはどういう存在でしょうか。あなたを祝福するのはあなたの会社ではありません。親ではなく、有力者でもなく、宝くじに当たることでもなく、知らなかった遠い親戚の遺産が転がり込んでくるとか、そういうことでもなく、神様ご自身です。神様ご自身があなたを豊かに祝福しようとしていらっしゃる。アブラハムはエジプトで失敗してました。 彼は恐れて妻であったサラのことを妻だって言わないで、妹だって言って、もしもあなたがあまり美しいから私が夫だと分かると私は殺されちゃうかもしれない、だから兄だってことにしといてくれよってお願いをする。それでアブラハムは大丈夫だっただけじゃなくて、たくさんの財産を手にします。でもそれが祝福ではないことをアブラハムはここで経験した。皆さん、私たちはどうでしょうか。本当に神様を神様としているでしょうか。祝福のもとを神様として信じているでしょうか。何回か前のメッセージの中でちらっと触れた話でありますが、そのウィロークリーク、前回でしょうかね、その前でしょうか、ウィロークリークの教会の、ビル・ハイブスという人が書いてある、言ったこの教会の建築の時の経験の話であります。今日は、その一部を引用してお話したいと思うのでありますが、これはですね、私たちの必要を与えてくださるのは神様なんだ。いろんなこのパイプがある。資金を出してくださる特定の人が神様のパイプとして用いられることがある。でも本当に与えてくださるのは神様なんだ。それを見失うなよ。そのように言っているところなんですが、私はこのことをウィロークリークが成長の臨界点にあった時に学びました。1970年代末、私たちは最初の回廊を建てるという大きな建設計画のただ中にいました。信仰のなせる過激な行動として、私たちはすでに限界ギリギリだった予算にさらなる200万ドルを上乗せしていたのです。教会員は事実上捧げるべきものをすべて捧げていました。数百人の教会員、私たち夫婦、そして大抵の職員は、この建設計画を進めるために銀行からお金を借りることさえしていたのです。やがてアメリカの経済が崩壊し、失業者が増え、金利は 21% まで上昇しました。そういう時代があったんですね。事業自体がこれ以上悪くなることがないと思われたちょうどその時期、私たちの教会で最大の資金提供者が去ってしまったのです。この人物はあらゆる面で経済が悪化しても私たちを金銭的に助けてくれると信頼していた人でありました。私が究極の資金提供者としてそのパイプ等をきっぱり、資金提供者である神様ですね、究極の資金提供者である神様とそのパイプであるその特定の人物をきっぱり区別しなければならなくなったのはまさにこの時だったのです。確かに最大の資金提供者を失ったことは大きな痛手でした。しかし彼が私たちの教会を去ったことによって私は気づいたのです。神様が去ってしまったのではないと。神様は迷える人々に伝道しなさいと私たちを召されたのですし、私の魂の中のあらゆるものは神様が今も私たちと共におられ励ましておられると告げていました。神様は依然として究極の提供者であり、私たちは信仰によって前進しなければならなかったのです。私は苛立っている理事たちに語りました。神様は今なお王であられ、多くの元を持ち、私たちに資金を届けるための新しいパイプをすでに探しておられるはずだと。ほとんどの理事は、自宅を担保に銀行からお金を借りていましたので、神様がしておられるはずのことに一時的な関心以上の関心を寄せていたのです。その信仰の危機に続く数ヶ月の間に、私たちは神様が私たちに代わって力強く働いておられるのを見るという特権に預かりました。神様は新しいパイプを通してその資金を注いでくださったばかりか、去っていった例の有力な資金提供者をも呼び戻してくださっています。あれ以来は彼は私たちを資金的にもまたその他のいろいろな面でも支援してくれています。このような教訓はそうそう忘れられるものではありません。読むだけだったんですけれども、本当に 先生が資金提供者を本当に大きなサポーターを失った時の思いは本当にどうなるんだろうかということだったと思います。厳しい状況の中で、でも神様を信頼しました。神様を見つめ続けました。私たちは神様を同じように見つめていこうじゃありませんか。私たちは妥協しないで、本当にこの経済的なものに支配されないで、大胆に主に信頼して歩んでいこうじゃありませんか。私たちの、これは教会のだけのことではなくて、個人の生活でもそうだと思います。個人の生活の中でも、これは神様に従ってないなって、あなたを神様に目を向けることから、あなたが神様に目を向けることから、外させようとするものが、あなたの資金、あなたの経済的なサポーターであるならば、もっと平たく言ってしまうなら、あなたがその仕事を続けていることの中で、それによって神様が見えなくなってしまうとするなら、あなたはその仕事を辞めるべきです。そして神様に信頼して、神様があなたをどのように導いていらっしゃるか、それを聞くべきです。私たちの信頼すべきな、本気で神様を祝福をいただきたいな、本当に中途半端じゃない、あ、なんとかあの人はクリスチャンだったから、クリスチャンとして一生歩んだから、まあ、天国で、受け入れてくださるよ神様はって、それはそうかもしれない。でも本当に神様が準備している祝福を経験したいならば、あなたはソドムの王様につくのか、メルキゼデクの祝福を受けようとするのか、本当に態度をはっきりすべきだと思います。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。究極のメルキゼデクなるキリストということです。メルキゼデクという人はこの後聖書の中に2回出てきます。1回は詩編の110編であり、2回目がヘブル人への手紙の7章であります。詩編の110編の方はこのメシア予言、救い主の予言ですね。あなたはメルキゼデクに等しい大祭司だ、救い主がやがて送られてくるけれども、その救い主はメルキゼデクに等しい大祭司だって予言しているところですね。そしてその予言を受けて、そのイエス様こそこの詩編の110編で予言されていたメルキゼデクに等しい大祭司なんだってことを言ってるのが、そのヘブル人の手紙の7章ですね。ちょっと開きましょうか。ヘブル人の手紙の7章、教会備え付きの聖書では後ろの方の348ページです。7章の1節からお読みいたします。このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司であったが、王たちを撃破して帰るアブラハムを迎えて祝福し、それに対してアブラハムは彼に全てのものの10分の1を分け与えたのである。その名の意味は、第一に義の王、次にまたサレムの王、すなわち平和の王である。彼には父がなく、母がなく、系図がなく、生涯の始めもなく、生命の終わりもなく、神の子のようであって、いつまでも祭司なのである。この後もずっと続いていきますけれども、22節、21節からいきましょうか。 21節、この人の場合は次のような誓いを持ってなされたのです。すなわち彼についてこう言われている。主は誓われたが、心を変えることをなされなかった。あなたこそは永遠に祭司である。このようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのである。かつ死ということがあるために、務めを続けることができないので、多くの人々が祭司に立てられるのである。しかし彼は永遠にいます方であるので、変わらない祭司の務めを持ち続けておられるのである。そこでまた彼はいつも生きていて、彼らのために閉じなしておられるので、彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。大祭司キリストはメルキゼデクに等しい祭司であると、で、祭司というのはどういう人だったかというと、人間の側に立って、人間の代表として神様の側に立って、人々のために取りなしをするのが一番大切な働きでありました。特に犠牲の動物を持って、犠牲の動物の血を持って、その血を神様の前に持って行って、神様が、その血をもって私たちの罪を許してくださる。その血のゆえに私たちを許してくださる。本当に私たちの罪はそれほど恐ろしいもので、命をもってあがらなければあがらない。本当に犠牲の血をもって私たちの代表として神様の前に出るのが祭司であります。そして神様と私たちの関係が回復して、神様の恵みが流れ込んでくる、私たちのうちに流れ込んでくる。それが祭司の働きであります。イエス様は動物の犠牲の血ではなくて、私たちのためにご自身の血を差し出されました。あの十字架の上でご自身の血を流されて、神様の前に立って、私はこの者のために十字架にかかったんです。どうぞ許してください。そのように私たちのために取りなしをしてください。その取りなしゆえに私たちは神様の前に立つことができる。そしてこのイエス様を救い主としてお迎えするときに、神様の恵みは私たちのうちに、神様の祝福は私たちのうちに、この洪水のように溢れてくる。いや、こういう表現が今ね、タイでも大きな洪水がある中で、本当に表現、比喩としてはどうなのかなと思いながら、でもですね、聖書にもそういう比喩ってありますよ。フラッドゲートだって、水門いっぱいに溜まってる水が、これを開けたらドーッと流れる。皆さん、神様の恵みって、神様の祝福って、私たちの中で、やっぱり、この間もお話しましたけれども、ちっちゃく捉えていることがあまりにも多いんじゃないかなと。フラッドゲートですよ。神様の恵みが、神様の祝福。ちょっと、蛇口をひねってちょろちょろって水が出る。そんなですね、断水直前の水道の話じゃないです。もう溢れて、この門を開いたら、ドーッとそこから水が流れてくる。そういうものなんだって。ちょぼちょぼ、ちびちびじゃなくて、ザバザバ流れてくる。それが、イエス様を信じて歩んでいく者の生涯です。神様は、それを私たちに経験させたくて、それを私たちに経験してほしくて、イエス様を私たちに与えてくださった。なんかちょっとほっとするとか、なんかちょっと癒されたとか、もちろんそれも素晴らしいことです。でも、それをはるかに超えた、もう私たち圧倒して押し流して、やまないフラッドゲートが開いて、私たちのうちに主の恵みを注ごうと、神様はされているのであります。そこに、本当に信頼して、イエス様を救い主としてお迎えして歩んでいこうじゃありませんか。神様は、あなたに最高のものを準備している。その神様の命を イエス様が長い、イエス様があの十字架の上で本当に大きな犠牲を払ってくださった。その恵みに感謝して、その恵みの結果を 100% 経験させていただこうじゃありませんか。神様は、私たちを今も、あのアブラハムを祝福された主は今も私たちを祝福しようとしていらっしゃる。そして今度はアブラハムにとってメルキゼデクが神様を指し示して、あのメルキゼデクによって神様のことが、神様が私を支えてくださったのだ、分かった、いや分かってたけど再確認させてもらった。それと同じように私たちも誰かにとって祝福のもといとなろうじゃありませんか。誰かにとって祝福を持ち運ぶ、神、あなたと話していると神様のことに目が向くよ。今まで自分のことでちょっと自分のことでうじうじやってたけど、神様に目が向くよ、あなたと話していると、あなたと祈っていると、あなたと話していると、そのような器に用いていただこうじゃありませんか。神様はあなたを祝福のもといとすると約束をしてくださったんですから、お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが待ち望みます、本当に主よ、あなたが私たちのために大きな祝福を準備してくださっていることをありがとうございます。私たちはあなたのそのような祝福が中ちっぽけな、なんかこのちょろちょろ水が流れてくるような、そんな程度で理解していることがどれだけ多いかと思います。でも主よ、あなたは大きな大きな祝福を準備していらっしゃって、私たちをその祝福でいっぱいに満たそうと思っていらっしゃることを覚えて感謝いたします。でもそのために時にはノーと言わなければならない場面もあることを私たちは覚えます。これがあったらなと思うような場面に、いや、ノーと言わなければならない場面もあることをあなたを信頼して、それを拒否しなければならない場面があることも私たちは知っています。どうか助けてください。本当にあなたの祝福を主体求め、あなたご自身の祝福を経験する生涯、そしてこの世の生涯を走り終えた後、もう本当にこの私たちの想像できないこの天の御国の祝福に預かる神様、この特権も味わってくださいますようにお願いを申し上げます。今本当に大きな戦いの中にいらっしゃる方々を支えてください。あなたがその戦いで勝利を与えてくださる方であることを見させてくださいますようお願いを申し上げます。待ち望みつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アメン。